Good morning again. Today I want to talk about a message called Attaining a Crown of Righteousness. Now, we live in a day and age and a society where awards, recognition, Heisman trophies, those things are pretty important. It's a big deal if you win, and if you're excellent in a field, it's kind of a big deal if you don't win. For example, I guess it's a big deal that Leonardo DiCaprio hasn't won an Oscar yet. I believe Robert Downey Jr. hasn't won one yet. Yeah, see, it's a big deal, right? however, I can't speak for you guys because you guys do have a lot of talents and gifts, but you know, people like me, normal people, we probably won't ever win an Oscar or MTV Music Award or, you know, any of these high recognition hardware. However, in today's scripture reading, it talks about an eternal reward that we could all gain. In our scripture reading, 2 Timothy 4:8, it says, Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only me, but also to all who have longed for his appearing.
今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。彼の日には正しい審判者である主が、主じゃない、主が、それを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
What an amazing promise.
これは素晴らしい約束だと思いませんか?
Don't you think, you know, salvation is wonderful enough in of itself. However, it's not just salvation God is offering, but God is also offering us eternal rewards and treasures. Just to clarify, salvation that we have is only by the grace of God. It's a gift of God, and we cannot earn salvation. However, after entering into salvation and a relationship with God through that salvation, there are awards and rewards that Jesus qualified us for so that we could gain and earn.
しかしながら私たちは救われたからこそこういった宝永遠に私たちが持つことのできる宝をもらう授かるチャンスを神様は私たちにくださったんです。
That's no one's kid outside, is it? yeah, okay. Well, Father, we pray a blessing over that kid and just give him peace. Yeah, thank you, Jesus. Jesus himself actually tells us to rejoice over rewards in heaven. He said, rejoice, for great is your reward in heaven. But he's not talking about a rejoicing in a religious way, but I believe he's trying to awaken us to a greater reality.
これはただ宗教からの視点から見た喜びだけではなく、私たちがより大きな現実に、より大きな現実から目を背けないためにイエス様がおっしゃっていることだと私は思っています。
What's central to the message of the gospel, I guess, is that this world, the one we live in, the one we can see, touch,hear, smell, taste, etc. is but a shadow of a greater reality to come.
この地上に存在しているもの、この地上に存在している現実というのは、私たちが触れるもの、私たちがこの目で見ることができるもの、それはそれよりもはるかに大きな現実が私たちの理解できないところ、知らないところで存在しているということ。
There's a world beyond this world that no eye has seen, no ear has heard, or no mind has conceived, and Jesus wanted to awaken us to that.
私たちが見たことのない世界、聞いたこともない世界、そういった世界が存在するということをイエス様は私たちに伝えようとしたんです。
This world is just a shadow of things to come, andWhat's amazing is in the next world, which is a greater reality, there are eternal rewards for us that are available.
素晴らしいことは、ただそういった大きな世界、より大きな現実が存在しているというだけことだけではなく、その大きな現実には私たちが想像もできないような宝がたくさん存在しているということをイエス様は伝えようとしていたんです。
Greater than an Oscar, greater than MTV Music Award, greater than Heisman Trophy Awards, greater than any world title, there are crowns in heaven that the Bible talks about.
この地上で得られるあらゆる宝よりもはるかに大きな宝が天国に存在している。
And each and every one of us who has put their faith in Jesus Christ, we are qualified for those rewards and treasures.
私たちの信仰をイエス・キリストに向けることができれば、私たちもまたその宝を得ることができるんです。
In the Bible, there are at least 5 crowns that are available for the believers.
聖書の中には、私たちが得ることができる栄冠というのが5つ存在しています。
Now, Kaz, you can loosely translate this because these aren't really quotes, but there's the incorruptible crown, the crown of rejoicing, the crown of life, the crown of glory, and the crown of righteousness. That's a 9.
栄光の栄冠、そして正義の栄冠、そして
crown of life, crown of glory.
命の栄冠、栄光の栄冠、そして、
in English,
righteousness.
義の栄冠。
I think that's one. Was that five in Japanese? I think that's good enough. They got it. It was number 9.
Oh, sorry.
Oh, yeah, it's numbered. And let me read from 2 Timothy again.Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for the appearing
テモテの手紙第4章8節には義の栄冠について述べられています。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと書いてあります。
Here Paul himself tells us this isn't a crown simply only for himBut also for all who have longed for his appearing.
Paul was 自らのための義の栄冠だけでも、その義の栄冠を自らのためだけに存在しているわけではなく、イエス様の現れを慕っているすべてのものが得ることができるとおっしゃったんです。
Easy enough, you may say. Don't we all long for God's appearing?
しかしながら、クリスチャンであれば、誰もが主の現れを慕っているのではないでしょうか。
Now, I don't want to make attaining this crown harder than it really is.
この栄冠を得ることが、この栄冠を得るために、ただそれを難しくしたいというわけではないんですけれども。
However, I don't want anyone going into heaven thinking they've already attained this crown when they really haven't.
少なからずこちら側の努力も必要ということなんです。私が天国に行ったとき、あるいはあなた方が天国に行ったとき、その義の栄冠を得られなかったことに対して皆さんを驚かないようにしたいから。
I want all of us who are listening to not miss out on this eternal reward that is available to each and every one of us.
この永遠の宝を皆さん一人一人に与えたいから、そのための条件について少しお私からお話しさせていただきたいと思います。
And as we look through 2 Timothy, we saw two great stumbling blocks which will prevent a believer from attaining this crown.
この義の栄冠を得るためには、実は2つ条件が存在しているんです。
At least two, but these stumbling blocks can also become stepping stones.
これらの条件は私たちが義の栄冠を得るための手助けになることもあります。
What Satan meant for evil, God can always change for the good.
これらの条件はサタンによるものなのかもしれませんけれども、神様によってそれらは私たちの手助けにもなり得る。
And I want you to know that every trial and test that you go through can also become a testimony for the Lord.
我々が苦難を乗り越えるたびに、それは神様に対して苦難を乗り越えたという証になり得るから。
1 Corinthians 10:13 tells us, No temptation has overtaken us except what is common to humans. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out.So that you can endure it.
コリント人への手紙第1、10章13節にはこう書かれてあります。あなた方のあった試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることをなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと。
The two great stumbling blocks we saw in 2 Timothy were ashamed of the testimony of Jesus and godlessness in the last days.
これらの2つの条件は何か。それは
19。
あなたですから、あなたを私たちの主を証しすることに。私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと、テモテへの手紙第2章8節に述べられています。そして私たちの主を証しすること、そして私が主の囚人であることを恥じている、それらが私たちが義の、栄冠を得るための妨げになる2つの条件なんです。
Now, I don't want to say extensively, but we did look over just being ashamed of the gospel, so we won't dive into it with too much detail today.
私たちの主を明かしすること、これは前にもお話しさせていただきましたので、今回は具体的なことは言わないでおきます。
But just to summarize, here Paul was in a dungeon, prison, awaiting his death sentence. And in this situation, he noticed that many people deserted him and deserted essentially Jesus because they were ashamed of the gospel.
パウロが死刑囚になったとき、たくさんの人々がパウロから離れてしまったんです。これはそれらの人々が、主に対して証ししてしまったこと、主から離れてしまったことを意味しているか。
Today we, as American Christians, we rarely have to suffer that kind of intense persecution.
こういった感じの、妨害は私たちはアメリカ人のクリスチャンとしてはあまり経験しないで済むことだと思っています。
However, there might and maybe a day and age when that kind of persecution does. Oh, yes. Do you know how to stop that, Phil? So you just press mute on the first button. To open it, though, there's a latch as well.Sorry, I don't think that's the Lord. That's why I'm interrupting. Hold on, I'll get that.
What then should we do?
Yeah, we can listen and see if it makes sense. We had this the first day.
Love rest food, let's do love water.
Excuse us. Where was I? I kind of forgot where I was. Wrapping it up, I guess. Let me pray. Let's get back into this. Let me just pray. Father, we thank you so much for your grace. Lord, it's so good to be in your house worshiping you. Father, we thank you so much thatIt's not about me. It's all about you, Lord. That you are the center. That we come for you, Jesus. To honor you. To put you first. And in spite of us, Lord, you do wonderful and amazing things. And we ask, Holy Spirit, that you would continue to do that in our lives, in our hearts, Lord.We thank you so much. In Jesus' name, amen. So being ashamed of the testimony of Jesus, that's something that we may face sometime in the near future. But however, you know, some of us, it's kind of hard to just stand up under peer pressure and to boldly say, well, I don't want to do that because of my belief.
誰かが何かをしようとそそのかしてきたとき、もしかするとそれに対してこれは私の信仰に反することだからできないということは難しいかもしれない。
Paul here, in the face of death, he was able to embrace his testimony of Jesus Christ, not simply because he was a great man, but because here in 2 Timothy 2:1,It talks about by the grace that is in Christ Jesus, I was strengthened, and you, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus.
パウロが、亡くなってしまうとき、実は、自らの死をいとも簡単に受け入れたんです。それはただパウロが素晴らしい人だったというわけで、という理由だけではなく、それ以上に自らの中にイエス・キリストの恵みが存在していたということを認識していたからなんで
So what is the secret of standing firm and strong and not being ashamed of the gospel is not to become tougher skinned Christians, but the secret is to enter in the grace of God.
誰かに何らかのことをしないといけないとそそのかされたとき、どうやってそれに対してノーということができるのか。それは自らの中にイエス・キリストを受け入れて、イエス・キリストの恵みが存在していると認識することが重要なんです。
Now, I don't know about you, but if we were truly faced with the decision of death or Jesus, that would be a hard decision to make.
少なくとも私にとっては、もし与えられた2つの選択肢が死か、あるいはイエス・キリストの信仰か、そういった選択肢の中から一つを選ばなければならないという状況に立たされたとき、私は本当にイエス様のために死ねるかどうかというのは本当に難しい選択だと思っています。
And I don't say that lightly. I really mean that. I think if I were put in that situation, it would be a real difficult decision to make.
私ですらもしそういった状況に立たされたときは本当にどういった行動を行うか分かりません。
Because let's be honest, I mean, it's hard for us even today to die to ourselves, and if somebody cuts us off, it's hard to even bite our tongues.
私たちは何らかの信仰に反するとき、命が関わっていないときですら、そういった信仰を守り通すことができるかどうか危ういところなのに、命を懸けるともなると、それはさらに難しいことだ。
If you're not dying to yourself daily, when that day comes of dying for Christ, that might be a really hard decision to make.
毎日毎日、イエス・キリストのために命を捧げることができていないのであれば、本当に命か、イエス・キリストかという選択に阻まれたとき、イエス・キリストを選ぶことができるかは怪しいところだと思います。
What I'm saying is,If you're in the habit of lashing back, you know, if somebody does harm to you and you're in the habit of retaliating with harm back, I don't know how ready we are to die for something like that.
もし誰かがあなたに対して何らかの良くないことをしてしまったとき、仕返ししてしまおう、もうこの人は良くない人だと思ってしまうのであれば、本当にそれはイエス・キリストのために死ねる人なのでしょうか。
But it's only by grace.
イエス・キリストの恵みによってのみ私たちは天国へ行くことができる。
If a day comes when my life is on the line for Christ, I knowThat I will only pass if I enter into God's grace.
イエス様のキリスト、イエス・キリストの恵みを得ることによって、私は天国に行くことができる。それが唯一の方法なんです。
So here Paul is telling Timothy, enter into grace and don't desert me like every other Christian did.
パウロもテモテに対して言いました。イエス様の恵みを持って、他の人みたいに私を裏切らないでほしい、一緒に苦しんでほしいと。
And I believe if we learn to daily step into His grace, the stumbling block of being ashamed for the gospel, being ashamed for the testimony of Jesus, can become a stepping stone.
そして毎日私たちは神様のために自らを犠牲にすることができるのであれば、私たちは聖書を恥じることは決してない。
The second great stumbling stone we saw in the study of 2 Timothy is godlessness in the last days.
Twenty-two. さらに、もう一つの崩壊となり得るものは、終わりの日が近づくにつれて自らの中に神様が存在していない状況に立たされてしまうことです。
Again, we've covered this the past week, so we won't get into too much detail.
これも、先週お話しさせていただきましたので、あまり詳しいことは言いませんけれども、
But I do want to point out what is said in 2 Timothy 4:3-4 about false teachers.
テモテの手紙の中に書いてある、聖書の一文について少しお話しさせていただきたいと思います。
This is, because this is 24b for you, but let me read. It says, For the time is coming when people will not endure sound teaching,But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth and wander off into myth.
テモテの手紙第4章3節から4節にはこう書かれております。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために、気ままな願いを次々に教師たちを自分のために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからと。
One of the reasons why godlessness will increase and continue to increase in the last days is because of an increase in false teachers and false teachings.
終わりの日が近づくにつれて、どうして私たちの中の神の存在が薄れてしまうのか。それは終わりの日が近づくにつれて、偽りの先生たち、偽りの救世主がたくさん訪れるからです。
However, you know, there's never, if there's a demand, if there's a supply, it's because there's a demand for it.
しかし、どうしてこういった教師たちが出てくるのか。それは終わりの日が近づくにつれて、そういった教師たちの存在を人々が求めるから。
It's the increase in false teachers and false teaching is there, and vice versa, is continuing to be fed because the people, we, embrace the false teachers and false teachings.
どうして先生がたくさん増えるのか、偽りの先生がたくさん増えるのか、それはそういった偽りの教えを私たちが求めてしまうから。
Now, I don't have time to really give you all the things to look for in a false teacher or false teaching, but I do want to point out what Matthew 7, 15 and on says about false teachers.
偽りの教師についてどういった、もの、ど、偽りの教師、この人が偽りの教師だなと見抜くためにはどういったことをすればいいのかについては今回はちょっとお話しさせておく。といったお話は今回は避けますけれども、マタイの福音書に述べられていることについて一つお話しさせていただきたいと思います。
And that's in G for you, Kaz, but it says, Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles?Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
マタイの福音書7章15節にはこう書かれてあります。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は、身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミからは取れるわけがないでしょう。同様に、いい木は皆、いい実を結ぶが、悪い実を結びます。
False teachers, you could recognize them by their fruit.
偽りの預言者たちは、実によって判別することができる。
Fruit oftentimes, or fruit in scripture,is referred to a person's character.
みとは何か。それは人々のキャラクターによって判別することができるものです。
So, if you're wondering if so-and-so is a false teacher, there are the obvious false teachers where the entire body of Christ rejects, but then there are those false teachers that may be received by a part of the body of Christ.
偽りの先生には2種類存在します。1つは、最初の種類は、明らかに偽りだと分かる。私たちの心の中で明らかに何にも考えずとも理解することができる偽りの先生。そしてもう一つが、もう少し判別の難しい、いかにも本当の預言者かのように振る舞う偽りの預言者なんです。
To truly tell if, you know, so-and-so is a genuine teacher or not, Jesus is clear on what to look for. He says, check out their fruit.
もし偽りの預言者が、本当の預言者が、わからない時が訪れてしまった場合、何を見るべきか。それこそがその人の身なんです。
It's interesting, he doesn't say look necessarily at their teaching or their doctrine, but how do they operate?
その人の教えではなく、どうやって振る舞うか。
But you know, you can detect a false prophet or false teacher by their teaching if you notice consistently that in their teachings,Even though everything they say may be true, there's poison in that teaching.
もしその偽りの先生の発言に毒が存在している場合、たとえ言っていることが全て正しかったとしても、それは偽りの先生による教えなんです。
Be careful that you don't swallow that kind of teaching.Because that poison is contagious.
そういった教えを鵜呑みにしてはいけないんです。なぜならば、そういった教えから飲み込んでしまった毒は、とてつもなくひどいものだから。
What I'm saying when I said everything that person say can be true is, does this person speak the truth in love?Or when he speaks the truth, is there malice in it?
そういった偽りの先生であっても、言っていることは全て真実である可能性があります。ならばどう判別するべきか。それは、そういった真実を語るとき、愛を持って真実を語るか、あるいは悪意を持って真実を語るか、それによって判別することができるんです。
And the Lord, you know, He's been convicting my own heart concerning that.
神様は私にもそういったものに対する啓示を与えてくださっています。
Because it's easy to try to justify myself using truth, but knowing that that truth has malice behind it.
私が何かを人に言うとき、悪意を持って真実を伝えようと。ということが私の中で何度かあります。
You know, the world calls it being brutally honest.
世間ではそれを
Do it.
悪意を持って本当のことを言うと言います。
But the Bible teaches that when we speak the truth, we should speak it in love, and the goal should always be love.
しかしながら聖書の中でどんな真実であっても私たちは愛を持って人に伝えるべきだとおっしゃっているんです。
Even towards our enemies, it says the Bible teaches love your enemies.
敵に対しても愛を持って接するべきだと。
Anyways, to wrap this all up, it's by grace that we are saved. However, that's just the beginning of the journey.
私たちは恵みによって救われたんです。しかしながら、それはただの始まりでしかない。
But we need to constantly be intentional about leaning on that grace.
私たちは常にその恵みが存在しているということを認識し続けなければならないです。
And through that grace, we can continue on that journey through not false teaching, but through God's true teaching.
そして私たちはちゃんと正しい教えを、神様の愛を持った正しい教えに耳を傾け続けることによって、私たちはよりイエス様の恵みを自らの中に受け入れることができるんです。
And a great Bible passage to memorize and one that reflects this is in 2 Timothy 3:16 and 17.
そしてそれに関する、素晴らしい一文が、テモテの手紙第3章16節に述べられています。
And that says, all scripture is God-breathed by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
そこにはそう書かれてあります。そこにはこう書かれてあります。聖書はすべて神の栄冠によるもの、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。と書かれてあります。
As long as we continue to be dependent on God's grace, and be led by the Holy Spirit through His Holy Scripture, I believe the crown of righteousness in all five crowns can be yours in heaven.
私たちは神の恵みを信じて、そして愛を持って私たちが人に接することができれば、私たちは必ず義の栄冠を手にすることができます。そしてそれ以外の4つの栄冠も私たちは手中に収めることができることでしょう。
Again, I don't think I will ever win a great award here on this side of earth, and I'm okay with that.
私たちはおそらく一生この地上ではオスカー賞みたいな大きな賞を得ることができないことでしょう。でもそれでいいんです。
Because there is greater rewards and greater treasures available to us because of what Jesus Christ did.
しかしながら、イエス様が私たちのために死んでくださったからこそ、私たちはこの地上で得られるあらゆる宝よりもより素晴らしいものを天国で得ることができるんです。
And when we get home in a place called eternity, I would like for each and every one of us, and I sincerely mean that, to have great treasures and rewards.
そして私たちが天国に登ることができるとき、皆さん一人一人がちゃんと皆さんの得るべき宝を得ることができるということを心の底から願っています。
Let us pray.
祈りましょう。
Father, we thank you so much for your grace and your mercy. We thank you for your faithfulness and your love, your kindness and your mercy, Lord.That brings us closer to you. It's your kindness, Lord, that leads us to repentance. And Father, I do pray for anyone here today that is struggling with certain sins, struggling with certain doubts. Father, I ask that you would reveal yourself to them and bring a measure of grace in their life that would set them free. I thank you so much. In Jesus' name, amen.